たまにプロレスを見るんですね。私夫が一人いまして、夫がプロレスファンなのね、まあ、だから一緒にプロレスを見に行くようになって、でなんとなく面白さもわかるなと思って見に行ってるんですけど、なんかでもあんまりプロレス好きな人って身近にいないなっていう気持ちではおります。で私特別そのプロレスって面白いんだよっていうのをめちゃくちゃ布教したいわけでもなく、なんだろうな、自分のファン度が浅い薄いような気がしていて、なんか良さを伝えることもできないしなっていうふうにちょっと諦めてるところもあってですね、まあ、ただね見るのは好きなんですね。結構こう継続して見始めるとやっぱりそのなんだろうな、一人一人の選手にやりたいことの変化があったりとかストーリーがあったりするんですよね。でその試合をねするわけじゃないですか。でその勝敗に一喜一憂したりとか、仮に負けた試合であってもすごくいい試合っていうのがねあるんですよね。なんかねそこがすごく面白い。負けちゃったからああもうがっかりおしまいだっていう感じではないんですよね。負けたけどすごいいい試合だったし、次は絶対勝つっていう気持ちがなんていうの、ファンにも芽生えるみたいな、なんかね。だからこの配信はですね、特別そのプロレスって面白いから見てねっていう話ではないんだけど、まあなんかそういう面白さの一端みたいな話ができるかなどうかなと思いながら収録してるんですけど、いやこの間記者会見があって、何の記者会見かっていうとですね、新日本プロレスの G1 クライマックスに出場する選手たちが一堂に会する記者会見があって、いや面白いよね。なんか試合が始まる前に記者会見をするのって面白いなって私は思うんだけど、でもなんか結構格闘技系はさそういうことをやりがちなんじゃない？ボクシングとかさ、K1 とかも戦う前になんかスーツの状態でさ、こう記者の前でなんかバトルをしますぜっていうのを発表するみたいなのがないっけ？いやあんまりね他の格闘技も見ないので詳しくないんだけど、だから、私のイメージするそのボクシングとかそういう格闘技で事前にこの人たちが試合しますっていうのと同じで、そのプロレスラーもねそういう風に事前にね記者会見をやるんですよね。で会見に出てくるレスラーはその普段は、まあ、その専用のねプロレスの試合をする用のコスチュームを着てるんだけど、記者会見の時はみんなスーツなんだけど、スーツもね結構人それぞれなんですよね。自分の出身国っぽい感じの洒落たスーツを着てくる人もいれば、普通にこう特注の感じのおしゃれなスーツを着てきてる人もいたり、なんかね人それぞれなんですよね。でみんなガタイがいいんですよね、とにかくプロレスラーだから。だからスーツがねパツパツなんですよね。でもねなんか人によっては特注でサイズ感ぴったりのを着てきたりとかもするんだけど、なんかその普段見ているプロレスのコスチューム以外の服が見られるちょっとこう貴重なタイミングでもありますよね。そこもねちょっと面白いなと思って見てるんですけど、まあ、今回ね何の記者会見だったかっていうと、8月に G1 クライマックスっていうのをずっとやってるんですね。7月下旬から8月にかけてかな。で、まあ、A ブロックと B ブロックに分かれて、まあ、最終的な優勝者が、まあ、その新日本プロレスの中での一番大きい試合のメインを張れるみたいな、だ結構大事な試合、まあ、一個一個の試合が大事ではあると思うけど、その大切な試合たちの中でもかなり大切な、試合シーズンなんですよね、夏って。そのプロレス、新日本プロレスの選手にとっては、だからその試合に出る人たちが記者会見の中で意気込みを喋るんですよね。自分はこう何を目指してるみたいな、そりゃみんな優勝を目指してるだろうっていうのはそりゃそうなんだけど、なんかその中で自分が成したいこととか、 あとみんなそれぞれね、こうベルトを持ってたりとかするので、そのベルトをかけていろんな戦いをしてたりとかするので、なんだろうな、ただ試合を楽しむっていうだけではなくて、やっぱりライバルがいたりとか倒したい相手がいたりとかするんですよね。でキャラクター的にもヒールなのかベビーなのかとかで結構ね、立ち回りが変わってくるというか、いやなんか記者会見の中で印象的だったのが、その人は新日本プロレスの選手ではなくて外部から参戦してきてる人だったんだけど、すごいね、記者会見で一人ずつね喋る時間をもらえるんですけど、真ん中に出てきて、僕は何々っていう団体にいたんですけど、そこも裏切って、次の団体に入ってそこも裏切ってっていう話を始めて、だから来歴を話してくれるんですよね。だから裏切りを2回してるっていうことは、おそらくヒールなんだろうなっていうのがわかる。すごいわかりやすい説明だなと思って、で今回の試合への抱負とかも述べてくれて、すごいそれを聞いていて、ヒールって悪者のレスラーなんだけど、ヒールであることをこんなに丁寧に伝えてくれるなんてっていう風に私は思って、すごいなんかね、好印象を抱きましたね。いい人だなと思って。だからその試合の中で、その人の試合がちょっと楽しみになりましたね。そんなその裏切りばかりしている彼はどんな試合をするんだろうっていう風にすごい気になりました。でもう一人、海外の選手なんですけど、だから英語で基本的に喋るんですよね。プロレスの記者会見、英語でこうバーッと喋った後に、喋り終わった後に、まあ、その通訳の人が全文こう語訳してね、喋ってくれるんですけど、なんかその人はですね、結構その未来を見据えてる感じがあって非常に良かったですね。自分がだから優勝するの前提なんですよ。自分がこの試合に優勝するので、勝つので、で、勝った暁にはこういう風になる、こういう風になる。みんなは自分のことをこういう風に、見るようになるだろうみたいな。だ広告とかにもたくさん使われるし、だそれで、その最終的に大きい試合の会場を自分のネームバリューで満席にするみたいな話をしてて、あ、すごいなんか、こう、その選手を応援してる人、ファンの人は、なんかこう、未来のねビジョンを感じられて、でさらに勝つこと前提でいろいろ考えてきてるっていうところに、すごいなんかね、前向きな印象を抱きましたね。それもね、なんかすごいね、ファンの人、その人個人のファンの人の気持ちになると、すごいなんか応援しやすそうだなっていうふうに思いました。なんか印象的だったスピーチはその2つだったかなと思います。まあ、本当ね、いろんな人がいるから、優勝します、頑張りますっていう風に元気に言うだけの人もいれば、もうちょっとこうすかしたっていうと変だけど、まあ当然自分が優勝すると思うんで見ててくださいみたいなことだけ言う人とかもいて、本当にね、十人十色で面白いんですよね。で中の一人がですね、なんか手土産みたいな感じでプリンを持ってきてて、それも面白かったですね。だからその選手たちがね、みんな席についていて、そこから誰々さんどうぞって言われたら真ん中に出て行って喋るっていう仕様だったんだけど、そういったね、喋る直前に、あ、なんかお土産持ってきたんでみたいな感じでみんなにこうプリンを配っていてなんでって思ったんだけど、でそのプリンがね、ちょっといいプリンだったんですよね。マーローのプリンって知りません？なんかね、こうビーカーみたいなのに入ってる、結構量がたっぷりしてる高級な、割と値段が張るプリンだと思うのね。美味しいんですよ、マーローのプリンって。で、その、容器がね、ビーカーみたいな耐熱性の容器になってて、食べ終わった後、メモリとかが入ってるから、お台所で使える。ね、素晴らしいビーカー。で、そのビーカーをきれいに洗ってお店に持っていくと、確かね、次プリン買う時にちょっと値引きしてくれるんだったと思うんだよね。でなんかそのプリン持ってきた人がね、プリンです、皆さん食べてください、マーローのやつなんでって言った時に、私はそのマーローのプリンの情報が脳裏を駆け巡って、マーローのプリンって美味しいんだよな、うわー、あのビーカーいいな、ビーカーこないだ食べたけど、あれビーカーどこやっちゃったんだろうなみたいなことがこう脳裏をよぎってですね、プリン周辺のなんだろうな、プリンをなんで持ってきたのかとか、なんかそういうことが全然頭から抜けてしまって でもなんかその選手のことはなぜかプリンを持ってきた人として私の心にも非常に強く残ったので、次多分試合の中でその選手がね登場したら、マーローのプリン持ってきた人だっていう風にすごい思い出すだろうなと思って、いやそれを目的としたわけじゃないかもしれないけど、そういう記憶に残り方もあるっていうのがなんか今回記者会見を見ていて面白かった部分でした。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポーティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。